今朝これまでに入っているニュースをお伝えします。
ロシアのプーチン大統領、民事軍事会社ワグネルによる反乱の収束を初めてテレビ演説を行う。送迎バスでの園児置き去りを防ぐために今年の4月から義務化された安全装置、今月末までに取り付け予定とした施設を含め、全国の設置率は 55% にとどまる。自宅で母親の自殺を手助けしたとして、歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者を自殺幇助容疑で逮捕。総務省はふるさと納税の返礼品や経費に関するルールを見直すと発表。文部科学省は世界トップレベルの研究力を目指す国際卓越研究大の候補を東京大、京都大、東北大の3校に絞り込んだことを発表。
まずはロシアからです。ロシアの情報機関連邦保安局は27日、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏による反乱に関する捜査が終結したと発表しました。今日はこの話題各紙一面で報じています。読売新聞からです。ベラルーシ大統領府によると、ルカシェンコ大統領は27日の首都ミンスクの式典でプリゴジン氏がベラルーシに到着したと明かしました。プリゴジン氏は27日にベラルーシに空路で入ったということです。飛行機で入ったということです。またルカシェンコ氏はワグネルの部隊がベラルーシ軍兵士の指導を担当することも明らかにしたということです。一方、プーチン大統領は26日の夜、プリゴジン氏の部隊撤収後初めて国営テレビで緊急演説しました。このプリゴジン氏については、名指しは避けつつも、首謀者たちは国と国民を裏切ったと非難しました。ただ当初から流血の回避を支持していたと述べ、処罰しない対応を正当化しました。ワグネルの戦闘員に対しては、大多数の戦闘員や司令官は愛国者で国家に忠実だと知っている、正しい選択に感謝すると語り、反乱の首謀者と区別する姿勢を鮮明にしました。また国防省と契約すれば任務を継続できるし、ベラルーシに行くこともできると述べました。プーチン大統領としては、まあ一旦このプリゴジン氏に対する、処分というのはもう避けたわけですけれども、はい、ただロシア軍に対してヘリコプターを撃墜したなどという報道もありましたけれども、それを受けてやはり軍側から一部非難の声が上がっている。そちらの顔を立てるためにはやっぱり処分した方がいいのかとか、板挟みにあっている状況のようですね。
詳しいことまだ分かってませんからね。しかもね、
いろんな報道がありますが、ただこの、プリゴジン氏は現在ベラルーシに到着したということをルカシェンコ大統領が明らかにしています。さて続いては、幼稚園などの送迎バスに園児らの置き去りを防ぐための安全装置の取り付けが今年4月から義務化されましたけども、それを受けて子ども家庭庁は昨日全国の設置状況を公表しました。今月末までに取り付け予定とした施設を含めて設置率は全国で 55.1%。
これ低いんじゃないですか。
かなり低いですね。半分ちょっとということになりました。5月15日時点で設置済みと回答したのはたった 15.6%、 そして6月末までに取り付け予定と回答したのが 39.5 ということで、合わせて 55.1% ということですね。やっぱりこの安全装置自体の供給もちょっと追いついていない、はい、まあ、半導体が絡んでいるということもあって、その供給が追いついていないことが設置の遅れにもつながっている。ただこれから蒸し暑くなってくるこの季節
そうですね、
安全装置がね、ないというところ、やっぱりこの機械に頼るんではなく、第一はやっぱり人間が確認することということで、はい、そこを怠らないようにしてほしいと思います。子どもの命を守るのは大人の義務です。さて続いて、警視庁は27日昨日、死亡した両親のうち母親に対する自殺幇助容疑で市川猿之助容疑者を逮捕しました。警視庁は猿之助容疑者と両親が多量の睡眠薬を飲むなどして心中を図ったとみています。猿之助容疑者は逮捕前の任意の調べに対し、週刊誌報道をきっかけに家族会議を開き3人で死のうと決めたと話していたということです。信子さんの遺体からは猿之助容疑者が病院から処方されていた2種類の睡眠薬と同じ成分が検出されたということです。 警視庁は猿之助容疑者と段四郎さんも睡眠薬を飲んだとみて調べています。さて、ふるさと納税、多くの方利用していると思いますけれども、はい、総務省は昨日ふるさと納税について寄付額の5割までとしている経費に寄付金の受領証の発行費用などを加えると発表しました。また合わせて返礼品として認める地場産品の基準も見直すということです。もともとこのふるさと納税ですけども、総務省は返礼品の調達にかかる費用の割合を寄付額の3割以下、そして送料や事務費なども含んだ経費の総額を5割以下とするルールを定めています。ただ5割ルールの対象とする経費の他にも総務省が把握していない費用が膨らんでいることが明らかになりました。寄付金の受領証の発行とか送付、住民税の控除に必要な情報の自治体間での共有にかかる費用など、主に寄付を受け取った後にかかる経費があるということで、まあ、それも含めて5割までにしてくださいというふうに制度を見直す。
楽しみにしてたのにね。ちょっと中身が少なくなるかな。
どうでしょうね。あとはその返礼品自体でいうと、例えば熟成肉って言っても、はい、加工はその土地自治体でやったとしても、その肉自体の調達は海外から、あるいはその地域以外のところから調達してると、それは見直しましょうね、同一の都道府県内産であることを求めるというふうな見直しも行われています。